77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。農業をテーマにしたバー、農家バーなやからお送りしますなやラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上啓樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など、農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけでやってまいりました。金曜日、夜9時ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、先週に引き続きテーマイチゴについてですね、お話していきたいと思います。農家バーなやのなやラジオ。なやラジオ、たまにゲストさんをお招きすることあるんですけど、今回もですね、前回と今回引き続き、いちごテーマなんで、いちご農家さんをですね、お呼びたいなとは思うんですよね。でも、今ですね、無理なんですよ。ね、もう実際に来ていただけたらね、嬉しいんですけどね。はい。なぜならですね、今もういちご農家さん、もうめちゃめちゃ忙しいんですね。はい。いちご農家さんってこう、忙しい時とそうじゃない時の差が結構激しいんですけど、今ぐらいがものすごく忙しいですね。はい。ですので、実際呼びたいところではあるんですけど、代わりに私がですね、皆さんから、いちご農家の皆さんから聞いたお話とかをお伝えしたいと思います。はい。先ほどですね、めちゃめちゃ忙しいですよというふうにお話しましたけど、具体的にどういうのかというと、まず朝が早いですね。はい。収穫朝早くするんですけど、朝はですね、結構暗いうちに、かなり早いうちから収穫しないと、いちごの果肉の温度が上がってしまうんですね。はい。もう、果肉の温度、加温っていうふうに言うんですけど、それが上がってしまうので、もう早くしないといけないんですね。はい。で、あとそれだけじゃなくて、今の時期、ものすごくたくさん収穫されるんですけど、その後ですね、パック詰めが待ってるんですよね。はい。ほとんどのいちご農家さんも自宅、自分のところでパック詰めしてるので、ですので、もうパック詰めにものすごい、時間がかかりますね。はい。私の周りのいちご農家の、もうたくさんいるんですけど、そのうちの一人、同級生のいちご農家の人はですね、もうこの季節、もう赤いものはもう見たくないというふうに言ってますね。はい。もう本当その通りだと思います。パック詰めの作業場、私も仕事柄行く機会結構あるんですけど、もう本当に赤ですね。はい。もうずっと赤色を見てるので、もう見たくないという気持ちはなんかわかるなって思います。はい。もういちご農家はですね、もう収穫の時だけじゃなくて、もう年間を通してもいちごに注力しているところが多いです。はい。例外としてですね、田んぼとかですね、夏場の、裏作とかで違うものを作ったりするのは別ですけど、例外ですけど、大体もう年間ずっといちごのことをやっているって感じですね。はい。今一番忙しいんですけど、この後、もうちょっとしたらもう収穫が終わるので、5月ぐらいからですね、あと、次の、そうですね、5月くらいからも収穫が終わるので、そのぐらいから割と、余裕が出てくるんじゃないかなというところですね。はい。で、あと、そうですね、植えるのが定食っていうんですけど、それが9月頃始まるので、そのくらいの間がちょっと、空いてるっていうところですかね。はい。ビニールハウスがあまり開かないようにするために、この夏いちごがない季節のビニールハウスで、ゴーヤとかですね、メロンとか、あと最近長崎県でモロヘイヤとか作る人もいるんですけど、いろいろですね。はい。せっかくだからって休んで旅行に行ったりする農家さんもいらっしゃいますね。はい。本当いろいろなスタイルで、いちごの農業をやってるって感じですね。 はい、まあ、ただ、まあ、その間もですね、苗の管理が必要なので、まあ、苗の管理というのがこう次のシーズンに植えるための苗の管理が必要なので、ですのでこう全くそのイチゴからこう離れるという時ことはあんまりないですね、まあ、基本的にないですね、はい、まあ、そんな、まあ、まあ、いろいろなですね、まあ、苦労もあるんですけど、まあ、苦労といえばですね、あの蜂ですね、はい、蜜蜂です。はい、まあ、イチゴってもう花が咲いてから、まあ、受粉してイチゴの実がなるんですけど、まあ、その受粉はですね、こうミツバチがやってくれるんですね、はい、ですのでイチゴ農家の人はもうほとんど の期間をですねミツバチと一緒に働いています、ビニールハウスの中でですね、はい、で、まあ、あんまりですねこう刺さないんですけど、まあ、ミツバチってもう自分から刺してくるわけじゃないんですけど、たまに刺されることがありますね、はい、で、まあ、どんな時に刺されるかというと、まあ、イチゴのこう何でしょう、こうつるって言いますか、こう葉っぱが生えている部分をもういらないのをこう取ろうかなというふうにしてこう掴んだ時に、まあ、そこにたまたま葉っぱの裏に蜂がいたりした時に刺されてしまう、ことがありますね。まあ、ミツバチなんで、まあまあ、そんなにねこう刺されたらもう必ず大変ってわけじゃないんですけど、まあ、あれミツバチのこう毒の特性上もあんまり刺されるともうもうこれ以上刺されたら危ないよというふうに、まあ、いわゆるドクターストップみたいなのがかかった農家さんもいるので、ですので、まあ、なかなかですね、まあ、そういったものにこう注意しながら、農業やってるなという感じですね。はい、そうですね、まあ、あとは、まあ、これ以外に、まあ、苦労で言ったらもうイチゴってもう花が咲きますよね。もうイチゴのですね花粉症に苦しむ農家さんもいるんですね。はい、もうずっともう、まあ、期間も長いので、まあ、11月ぐらいからもう4月くらいまでずっとそのビニールハウスの中でこう花が咲いては実になって、咲いては実になってってなってるので、ですので、まあ、結構その花粉症の方とかもこうなかなか大変だと思いますね。はい、まあ、イチゴね、先週お話しましたけどこうバラ科なんですけど、こうバラ科の植物はまあ結構アレルゲンになってるものもあるので、はい、ですので、まあ、そういった、苦労もあるんじゃないかなって思いますね。はい、まあ、そんなイチゴ農家さんなんですけど、まあ、イチゴ農家そうですねだけじゃないんですけど、まあ、私がまあこういう仕事をしていて、農業のことをこう発信する仕事ですね。でそれとあとたまにこう農家の婚活とかをサポートするお仕事もさせていただいてるんですけど、まあ、そういう仕事をしているとですね、まあ、よく、まあ、女子の皆さんから、農家って忙しいんですかとか、農家ってどんな感じなんですかって、まあ、よく聞かれるんですね。はい、まあ、農家の婚活っていうテーマでお話してるからですね。はい、でも結構これ一概には言えないんですよね。まあ、先ほどもちょっと同じいちご農家でもこうお話したんですけど、もう本当寝る間も惜しいんですね。もう本当に稼ぎまくる農家さんもいれば、のんびりした時間を作るためにこう賢くですね、時間を作ったりする農家さんもいますし、そうですね、まあ、私の友達の農家、いちご農家の人は、そうですね、もうシーズンオフを作ってから、年に1回毎年奥さんと海外旅行に行ったりする、農家さんもいるので、もう本当にいろいろですね。はい、もうですので、まあ、よくこう、ね、その聞かれる、まあ、その答えもはっきりどんなですって答えられないんですけど、あれみたいな感じです。サラリーマンってどんな生活ですかというふうに言っても、本当にサラリーマンの人たちがいろいろ結構違うのと同じじゃないかなと思います。はい、まあ、働き方を自分で決められるので、農家の人の方がまあ生活スタイルがもう本当に人によって違いがあるかもしれないですね。はい、どうでしょうか皆さん、農家の婚活に興味ある女子の皆さん、どうでしょうか。農家の嫁をこうゲストにお招きしましょうかね。はい、そしたら若い、お嫁さんとかですね、その方にこう、どんな感じだよってのを聞けば、もしかしたらどうですかね、分かりやすいですかね。ですね、こうリスナーの皆さんどうですか、需要あればちょっと、はい、読んでみてお話してもらってもいいかなって今ちょっと思ってます。はい、よかったら番組宛てにメッセージお寄せください。はい、というわけでですね、お送りしてみますなやラジオ、今回は先週に引き続きテーマいちごということで、いちごについてお話しています。この後はですね、農家バー内のいちごメニューについてお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今回のテーマはイチゴです。はい、今日はですね、まあ、イチゴについてお話しているんですけれども、ここからはですね、農家バーナヤのイチゴメニューについてお話していきたいと思います。 まあ、農家バーナヤですね、もう1号種だけじゃなくて、まあ、果実種がもう本当に多くて50種類以上の果実種があるんですけど、まあ、そんな中でいちごの果実種は3種類ありますね。サチノカイチゴ、甘くないサチノカイチゴ、いちごブランデーってあるんですけど、まあできればですね、牛乳割りを皆さんにお勧めしたいと思います。はい、いちごブランデーの牛乳割りっても、デザートみたいな感じですごく美味しいですね。はい、今皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、全国的に牛乳が余っている傾向にあるんですね。この給食が、学校給食がなくなったって減ってしまったからですね。はい、で、まあ、それで使われているはずの牛乳が全国的に余っていて、まあ、それは牛さんが作っているので生産を減らしたりとか止めたりすることができないんですね。はい、ですので酪農家のこう皆さんのでのご協力ということで、牛乳割り皆さんにお勧めしています。農家バーナヤではですね、果実種の牛乳割り、まあ、いちごだけじゃないんですけど牛乳割りにすることで果実種が100円引きってやってますし、あとは、ロックの時に飲むチェイサーですね、まあ、普通水なんですけどそれを無料で牛乳に変えることもできますというキャンペーンやってます。はい、これはですねもう実質牛乳飲み放題ですよ皆さん。はい、牛乳どんどん飲んじゃってくださいね。ちなみに私はですね牛乳そんなにたくさん飲めないんですね。はい、まあ、好きなんですけど、お腹痛くなっちゃうんで、ですので私はほどほどに飲んでからですね、牛乳応援したいと思います。はい、まああとはそうですね、まあ、いちごの果実種、当店ではですね野いちごの果実種もありますね。はい、野いちごってどうでしょう、あんまり食べたことない方も多いかもしれないですね。学校帰りにこうね、こう田舎の学校とかだったら、帰り道につまんで食べたりとかした、味を、知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけどあれの味です。はい、学校帰りの、つまみ食いをしたあの果実種、あの果実の味をですね再現しています。はい、まあ、あとはですね、甘くないサチノカイチゴってあるんですけど、これはですね、作るの結構大変でしたね。はい、果実種に、まあ、砂糖を使うんですけど、氷砂糖を使うんですけど、まあ、その砂糖はですね、甘さのためだけではなくて、多分果実の香りを引き出す効果もあるんじゃないかなと思うんですね。まあ、多分浸透圧とかそういったものが関係しているのかどうかわからないですけど、ですので、全く甘くない果実種を作るのはちょっと大変でしたね。はい、これはもう大量のイチゴを投入することで、どうにか作ることができたという、まあ、そんな、まあ、ちょっと苦労した果実種ですね。はい、で、まあ、よく聞かれるんですけど果実種につけたイチゴは取り出したのどうするのって言われるんですけど、これはですねもうさすがに食べられないですね。はい、味がしないんですね。もうそんなに美味しくないというかまずいですね。はい、もう味香りが全くしなくて、で、あと色も抜けてるんですね。ですので取り出したイチゴはもう白黒写真で撮ったんじゃないかみたいな感じになります。はい、であとはもう色だけじゃなくて食感もですね、食感ももうブワブワしてるので、ですので多分取り出したイチゴを目隠しして食べたらこれ何の果物かわからないんじゃないかなというぐらいです。はい、まあ、その分果実の果実種の方にですね香りが出ているんじゃないかなって、まあそんな風に思ってます。はい、まあ、今いちご旬なので、まあ、ぜひまあチェックしていただけたらなと思います。はい、まあ、もちろんノンアルコールの方もですねいちごドリンク楽しんでいただけるように今なってます。まあ、今いちごが旬なので、まあ、いちごのですね、ノンアルコールのスムージーとかですね、あとはいちごビネガーですね、まあ、これは果実ビネガー、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、そんな中でもサチノカいちごのビネガーなんかも結構人気でおすすめです。いちごビネガーも牛乳割りおすすめですね。はい、ビネガーと牛乳の組み合わせって、もう組み合わせることでドリンクにこうとろみが出るの でそれが飲むヨーグルトみたいな感じになって、で結構飲みやすくて美味しいですね。ちょっと前にフルーツビネガーの牛乳割りってちょっと流行ったので、もしかしたらその健康のために飲んでるよとかいう方もいらっしゃるかもしれないですけど、もういちごのビネガーも同じですね。はい、まあ、今ちょうどいちごもですねこうキャンペーン、農家バーナでやってるので、まあ、予定として明日までですねやってるので、まあ、ぜひチェックしていただけたらと思います。はい、というわけでですね、お送りしていますナヤラジオ、先週に引き続き今回はですねいちごをテーマにお話しています。この後はですねいちごの生え方についてですね、その面白い生え方、ご紹介していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日は先週に引き続きイチゴについてお話しています。はい、皆さんイチゴはですね、まあ、買ってくるだけじゃなくて家庭菜園とかで作ってる方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、まあ、よく、家庭菜園でイチゴをやってるよとかいう声もですね、もうお店で聞いたりするんですけど、まあ、どんな風に、やったらいいかなみたいな感じで聞かれたりとかしますね。はい、まあ、今はですね、このミニビニールハウスとか作ってもいいかもしれませんね。はい、資材屋さんとかに行ったら、まあ、いろいろな、ビニールハウス作る資材があって、まあ、小規模なものとか作れるようになってたりとかするので、まあ、それがあったらその雨とかですね、まあ、そういった管理をこう、しやすくなるので、ですので、まあ、いいかもしれませんね。いろいろな、ね、資材屋さんとかでチェックしてみてもいいかもしれません。はい、まあ、そんな皆さんもですね、こう苗は買ってきている方が多いと思うんですけど、私の出身島原半島はですね、結構大規模な農家さんとかも多いので、まあ、そういったところはですね、苗を自作しているケースも多いですね。はい、まあ、自作っていうのが、まあ、いわゆる自家増殖っていうふうに言うんですけど、いちごの苗の作り方ってすごい面白いんですよ。いちご狩りに行った方ももしかしたら見たことあるかもしれないんですけど、いちごの植物からですね、ランナーっていう、呼ばれるですね、なんでしょう、こう、つるというか、管というか、そういったものがあるんですけど、そのランナーっていうのがものすごいこう伸びるんですね、こうニョキニョキニョキって伸びてくるんですけど、それを、苗からこう伸びてくる、それをですね、この隣 の何も生えてないポットにこうプスって刺すんですね。でそうするとそこからまたイチゴのが生えてきて、でそこからまた生えてきたランナーをこう次のポットに刺すみたいな感じで、それで、増殖するんですよね。はい、すごくないですか。無限に増やせるんじゃないとか言われるかもしれないんですけど、ただあんまりこうそれをずっとやり続けると、ずっとやるとその苗っていうか、まあ、植物自体が、疲れてくるので、ですのでそれで無限にやってるわけじゃないみたいですね。で買ってきたりとかね、3年に1回くらい買ってきたりとかして、それでイチゴを作ってる方が多いですね。まあいろいろですけどね。はい、まあそのランナーってどういうのってこう実際に見たことないよって方はですね、まあ、近くの方でしたら、当店農家バー納屋に来ていただいたら、入り口の店頭にですね、イチゴの鉢植え置いてるので、まあ、それ見てみたらわかるかもしれません。はい、いちごもしなってたらですね、まあ、食べたかったら食べてもいいですよ。はい、全部じゃなかったらですね、少しだったら食べてもいいですよ。はい、プランターで作ってるので味はまあそこそこかもしれないですけどね。はい、まあ、よかったら、お店の方にも来ていただけたらと思います。はい、まあ、そんなですね、いちごの自家増殖についてなんですけど、まあ、最近、お店にいらっしゃった、もうすごい勉強されてる方なんでしょうね、ちょっと質問を受けたんですけど、種苗法という、法律が改正されて自家増殖できなくなるって聞いたけど本当？というふうに聞いたんですね。まあ、私もあんまり知らなかったんで、まあ、ちょっと調べてみたんですけど、まあ、問題を指摘している記事を読ませてもらったんですね。そしたらですね、種苗法という法律が改正されたことで、自家採取、まあ、自分ですね、種を取ってこう増やすことが原則禁止というふうになったから、これから自分で増殖できなくなるというふうな、まあ、そういう部分を強調している記事だったんですけど、これですね、あんまり大体の農家さんはあんまり心配してないですね。はい、なぜならですね、ざっくり言うと、今までのやり方が禁止される可能性が非常に低いからですね。はい、まあ、私もですね、その記事を書いた人の、まあ、本とかも読んだんですけど、まあ、まあ、肝心な部分が、まあ、その文章の方から抜けてる、まあ、書かれてないんですね。まあ、意図的かどうかはわからないんですけど、はい、というのはですね、まあ、今までやってたそのランナーによる自家増殖とか、まあ、そういう、まあ、農家が、まあ、広く慣例的に行っていた自家増殖はですね、まあ、改正種苗法でも認められてるんですね。はい、ですので、自家増殖ができなくなるっていうのは、まあ、かなり可能性は低いかなって思います。はい、でまたこの原則禁止っていうところが、ことさら強調されてるんですけど、この原則禁止っていうのは登録品種って限られてるので、ですので禁止されているものはもうかなり限られてますね。はい、で、まあ、その登録品種っていうのが、まあ、まあ、著作権みたいなものですね。はい、メーカーさんとかが、開発した種を勝手に増やしてはいけませんよという、まあ、それはまあ確かにそうですよね。音楽とかも著作権あるものを勝手に、CD とか売っちゃいけないですもんね。まあ、それと、同じものなので、ですので、まあ、著作権を破ったりしなければ大丈夫ということですね。 はい。でまあ、その記事とか本とかにもはなぜか書かれてなかったんですけど、まあ、今でも人気の品種秋姫とかいう品種があるんですけど、まあ、そういったものはですね、もう登録が切れてる品種なので、ですのでそれをあの自家増殖しても誰からも怒られないですね、はい、ですので、まあ、どうしてもその著作権、まあ、種苗法が気になるよって方は、まあ、それを栽培すればいいので、ですので、実際 の, その農業従事者が、まあ、これを問題視していない理由はそういったものですね、はい。まあそのまあ、こういうふうにですね、まあ、種苗法改正についてのですね、危険性を訴えている記事っていうのも、まあ、結構いろいろあるんですけど、まあ、結構なぜか重要なことが書かれていない、まあ、っていうことがまあ結構あるので、ですので、まあ、危険性を指摘する記事は、まあまあ、そこそこ、見ればいいかなと思ってますね、はい。まあ、多分ですね、まあ、そういった記事を書く方とかはあの講演会とか出版とか、まあ、そういったものをまあ仕事にしているので、ですのでこうインパクトを重視する感じの記事を書くのかなというふうに思いますね、はい。まあ、ですので、まあ、インパクト重視で、まあ、情報の正確さが、まあ、その反面犠牲になってるんじゃないかなみたいな、はい、そんな感じです、はい。ですので、自家採取原則禁止とかいうのはですね、もうそんなに気にしなくていいかなって、はい、農業重視はあんまり気にしていないよという、そういったものですね、まあ、参考にしていただければと思います、はい。というわけでですね、今日のナヤラジオテーマイチゴについてお話しているんですけれども、この後はですね、お得なイベント情報についてお話したいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい。というわけでお送りしていますナヤラジオ、今回はですね、先週に引き続きイチゴをテーマにお話しています。あ、今回はですね、まあ、イチゴ、まあ、いろんな方面からですねお話ししてきたんですけど、ここからですね、農家バーナヤのお得なイベント情報についてお話したいと思います。はい、もう先週から開催してるんですけど、はい、やってます。今年もやってきました。1000円でイチゴ食べ放題ってやってますね、はい。これ明日までです。はい、皆さんイチゴ好きですか？はい、好きな方多いですよね、はい。でもいちご狩りね、行きたいですよね。ですけどいちご狩りに行く時間ないよって方、はい、大丈夫ですよ。農家バーナヤならお仕事帰りにいちご狩りに行ったかのような感じになりますよ、はい。いちご食べ放題のですね、いちごはもう美味しいって評判なんですね、はい。それはですね、まあ、完熟なのと新しいからですね、特別ないちごってわけではないんですけど、もう完熟状態で、収穫してもらってるので、ですのでまあ、流通の関係でですね、まあ、新鮮で美味しいイチゴが、食べられるというふうになってます、はい。あとはですね、まあ、イチゴチョコレートフォンデュもありますよ、はい。チョコレートフォンデュは、まあ、去年はですねチョコレートフォンデュコーナーというのを作ったんですけど、まあ、今年はですね、まあ、ちょっと状況を鑑みてですね、はい、個別の、で、やっています、はい。結構いちご、まあ、これ以上食べられないよという方もですね、チョコレートフォンデュにしたら意外ともうちょっといけるとかあったりするので、はい。ですのでもうこれはですね、もう皆さんにいちごもできるだけたくさん食べていただきたいよというそういったキャンペーンなので、もうぜひですね、明日までなんですけども、ぜひいっぱい食べてください、はい。去年はですね、もう言われました。あ、もういちご今日すごい食べた、もう3年分くらい食べたって、おっしゃってた方、はい。3年間はイチゴ食べないよとか、そんな寂しいこと言わないでくださいね、はい。今年もよかったら来てください、はい。まあ、ただですね、まあ、状況はですね、こうちょっと全国的にいろいろ厳しい状況続いていますし、あとはまあ畑の都合とかもですねありますので、まあ、イベントは変更になる場合もあります、まあ、SNS で発信しますので、チェックしていただけたらと思います。であとはもうイベントだけじゃなくてですね、お店の営業も、場合によっては変更になる場合がありますので、まあ、そういった場合も SNS で、発信しています。農家バーナヤのインスタ、Facebook で、配信しますので、そちらを、チェックしていただけたらと思います、はい。まあ、ただ当店農家バーナヤはですね、可能な限り皆さんに素敵な時間をご提供できるようにですね、最後まで頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞ、農家バーナヤよろしくお願いします、はい。そして、まあ、お店がですね、まあ、状況的にこう厳しくなった場合もですね、ラジオですね、ナヤラジオでもう皆さんに 素敵な時間をですねご提供できるように、番組も頑張っていきたいと思いますので、皆さんナヤラジオもどうぞよろしくお願いします。あ、今ちょっとですね厳しい状況が、ね、全国的に続いていますけど、皆さんにですね、素敵な時間を、楽しんでいただけるように、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで、そろそろお別れの時間がやってまいりました。はい、番組では皆さんからのメッセージを募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。好きな野菜のお話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、あとは、家庭菜園でのエピソードなど何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤ@gmail.com、Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です。もちろんお店に来ていただいて直接お話を聞かせていただいても OK です。皆さんの野菜果物にまつわるエピソードをお待ちしています。さあ、お送りしてきましたナヤラジオ、今回はですね先週に引き続きイチゴをテーマにお送りしてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。あ、来週のテーマはですね、来週のテーマは麦です。はい、それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。Con tanto placer.